こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第14回をお送りいたします。この番組は文章も素晴らしいし内容も素晴らしいという文学作品を紹介して私が声で読み上げるという番組です。今日の作品は神林長平作ことつぼという短編集からです。この人は昭和54年ですね、1979年に短編狐と踊れという作品で SF のコンテストに入選と、 SF 作家としてデビューして、現在もいろいろな作品をたくさん書いて活躍中の人です。で、私がこの人を知ったのは実はブログにある方がコメントをしてくださいまして、こんな小説が私なら関心があるだろうということで勧めてくださったんです。で、正直なところ読んでびっくりしました。まあ一言で言うなら哲学小説とでも言うんでしょうかね。小説の筋の展開っていうのもあるんですが、それよりも何かその言語論ですね、文字の言葉と音声の言葉で、そもそも言葉が人間の関係においてどのように機能をするかというふうな、まあこういう言い方をすると非常に硬いテーマのように思われるんですが、そういう魅力のある作品です。寓話のような作品ですが、私小説を感じてしまうようなその人間の生活実感が、描かれています。で、その感じは誰に似てるかと言いますと、私の読んだところで言いますと、吉行淳之介のような非常にクールな感じで書かれた作品です。で、この人の魅力のもう一つは、とにかくは文章が見事です。で、論理的に明快ですね。で、もともと出身がいわゆる理科系の方らしいんです。ですからその理科系的な関心でもって小説を書いてると、文学的な香りをなくさずに保っているというね、そこに大変感心しました。というわけで、まずはその短編集の中から、栽培文というものの冒頭を10分ほど聞いていただきます。神林長平作ことつぼより栽培文。ほら、よく見て聞いてごらん。すべてが言葉を持っているのがわかるだろう。息を吸うとき、言葉も空気とともに体に入る。汗をかけばそれと一緒に出てゆく。言葉はその辺にどこにでもいるんだ。これをうまく使うには、入ってきた言葉を捕まえて育てなくてはいけない。プランターのようなものが必要だが、人は皆体の中にこのプランターを持っているわけだ。一瞬に成長して枯れて、それでいい言葉もあれば、じっくりと何年も人の一生をかけて森のように育つ言葉もある。こうして言葉を木や森に例えられるのも言葉の仕業なのだ。意思を伝えるのにイエスかノーか、それは言葉の育て方一つでどうにでもなるのはみんな経験している。で、そいつを使って考えたりするとき、その論理構造はツリーのように、まさに木の幹や枝のように分かれて伸びるものだから、枝分かれの筋道以下で正反対の意思の実をつけることも珍しいことじゃない。それはごく当たり前のことで、それが自然なのだし、要するに人も自然の中で生きているということなのだ。ところがあるとき、それを認めない人の集団が現れた。ずいぶん昔の話だ。彼らは言葉を完璧に管理しうるものと考えたのだ。今から見れば無謀としか言いようがないが、それは彼らの歴史を私たちが知っているからで、彼らの歴史なくしてそれを無謀だったなどと言える私たちは生まれなかったに違いない。どんな世界だったかって？そう、今日は言葉の森で生きていた男の話をしよう。その男と家族、 とりわけ言葉を愛してよく使いこなした娘の話だ。その男は木こりだった。言葉の森へ行き、適当な言葉の木を切り出してきて売ることをなりわいとしていた。森の中の小さな家には養っていかねばならない家族がいた。妻と娘と妻の父親の三人だった。男の家族はいつも腹を空かせていた。無論男自身も例外ではなかったのだが、一家の長としての立場上、みんなと同じ気になってはいられなかった。他の三人にしても、空腹に対する思いは皆違っていた。舅はひもじくなると、娘婿の解消のなさに、怒りと我が身の情けなさを感じた。こんな男と娘が一緒になったばかりに、自分の老後は惨めになったのだと、いつもそう思い、昔は良かったと過去の思い出を貪るのだった。妻は恋愛の末に両親の反対を押し切り、ほとんど駆け落ちのようにして結婚した立場上、空腹を夫のせいにしたくはなかった。夫が町での仕事に見切りをつけて、木こりをやると言い出した時には反対はしたが、不自由はさせないという夫の言葉に反論することができなかった。言い出したら後には引かないことを経験上知っていたし、それでそれまで不幸になった覚えもなかったから、素直に賛成する方が言葉を駆使して夫の転職に反対するより、面倒もないしと森の生活に入ったのだった。空腹といっても三食は食べられたし、惨めだとは妻は思わなかった。ただお気に入りだった店のケーキがそう毎日のように口にできなくなったのが残念ではあった。いずれそれもできるようになる日も来るだろうと妻は思って我慢した。ダイエットにもいいことだしと。楽観的に物事を見られるそうした妻の性格は男の精神状態を平静に保つ助けになっていたが、妻の本音に男は薄々気づいてはいた。町で成功できなかったというのに、こんな森でできるわけがない。妻はそう思っていることだろう。ほとんど諦めているのだと。男はしかし妻に向かって、自分は町の基準での成功など放棄したのだ。ここでの今の暮らしを現実のものとして覚悟しろとは言えなかった。成功することを放棄したわけではなかったのだからだ。うまくすればこの森で貴重な言葉を見つけて莫大な富を築けるかもしれないという野心があった。だがこの森での生活に馴染み落ち着き、森のことが分かってくるにつれて野心の実現は困難だと明らかになってゆき、妻や舅が期待している意味での成功を諦めるのも悪くないと思い始めたのだった。娘は利発な子だった。空腹を誰のせいにもしなかった。もともと食の細い子供だった。森での生活もこんなものだと思っていた。町にいた時は、ごく幼く、大人のように惜しむほどの過去の思い出を持っていなかったし、今の自分が同じ年頃の子供と比べて不幸なのかどうかなどという疑問も、抱かなかった。森の中に移ってからは近くに比較できる子供はいなかったので全然不幸ではなかった。不幸どころか森の暮らしを楽しんでさえいた。時々父親である男と一緒に森に行き、その仕事ぶりを興味を持って眺めたり手伝ったりした。男にとってその娘は唯一の理解者だったから、今の暮らしを敗北者としてではなく、勝者でもなく、要するに妻や舅に対する時のような言い訳めいた言葉を用意することなく説明することができた。舅の愚痴や妻の無気力な態度に疲れると、男は娘と近くを散歩して心を休め、 同じ屋根の下で同じものを食べていながら考えていることが違うというのは当たり前とはいえ、しかし不思議なことだなと思うのだった。娘は父親の散歩の誘いを拒むことはなかった。娘も家にずっとこもって勉強しているのは好きではなかったし、それに祖父の苛立ちや母親の小言に付き合うのはもっと嫌だった。一番嫌なのは食事の時間だった。いつも質素な食事だったが、食べ物の乏しい内容が嫌だったのではなく、祖父がそれに対する愚痴の言葉を出してきたり、父親が困った顔をしたりするのを見るのがつらかった。言葉が少なければ少ないで、空気が張り詰めているように感じられた。家族が顔を合わせて緊張しながら食べ物を口に運ぶ時間が娘は大嫌いだった。だからその後、父親が自分の言葉を植えたポットを持って、娘の言葉ポットを刺して散歩に行こうと誘うと、嬉しくてそれに従った。父親は優しかった。娘は否定的な言葉を使わない父が好きだった。言葉ポットというのは、まさに言葉を育てる小型のプランターだ。植木鉢のようなものを想像すればいい。これが普通の植木鉢と違うのは、植えられるのが言葉だということだ。この時代の人間はみんな自分専用のそれを持っていた。意思の伝達はそれでやるのだ。ポットに言葉の種を植えるとそれが育つ。種は核と言ってもいいだろうが、そいつはそのポットの所有者の意思の力でポットに植え付けられる。すると芽が出るから、その成長具合を注意深く見てやり、ちゃんと自分の意思を表現する枝や葉に育つように監督するわけだ。育つ言葉は燃え上がる炎かホログラムのように見え、成長に合わせて音が出る。見える形は文字に、その音は音声言語に例えられるだろう。彼らはそのようにして言葉による意思伝達をした。喋り、書き、読んだ。喋るときには口を開く必要はなく、書くときにも手は動かさない。いずれも言葉ポット状に言葉を出し、言葉を継ぎ、言葉を茂らせるのだ。さて、どうだったでしょうか。ちょっと初めに言い忘れましたが、短編集とは言いましても、タイトルが面白いんですね。9つの作品が収められていまして、それぞれが何とか文、何とか文、何とか文というふうなタイトルがついています。で、それぞれにふさわしい問題が書かれているんですが、共通するテーマはやはり言語の問題でしょうね。で、もう一つは、いわゆる私小説的な、これまでの日本の伝統的文学のテーマをその中へ秘めているという、そのあたりが面白いと思いました。それでは、ここで本のデータを紹介いたします。作者は神林長平。署名がことつぼです。言語の言に、つぼですね。つぼのつぼ。これは栽培文の中の言葉ポットというものに通じるのでしょう。ことつぼというタイトルの作品はこの中には入っていません。で、出版年月日が2000年の2月の25日、これが初版です。で、私の持っているのが2003年の3月30日、荷刷りになっています。出版社が中央公論新社、中公文庫に収められています。さて、この番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。また名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしい、この作品を読んでほしいというものがありましたら、以下の3つをお知らせください。第1が作者名、第2が署名、あるいは作品名です。で、3つ目が出版社の名前です。それではまた。 次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。